町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。今日も新型コロナウイルス対策の放送でお聞き苦しい部分があるかもしれませんが、ご容赦ください。
皆さんこんにちは。番組アシスタントの杉浦舞です。今日私は自宅からのリモート出演となります。回線の不具合などが起きるかもしれませんが、ご了承ください。さて、水曜日のニューヨーク株式市場でダウ平均が前の日に比べて516ドル安の2万3247ドルと今月1日以来の下げ幅を記録しました。
急落のきっかけはアメリカ経済の現状について、 FRB アメリカ連邦準備理事会のパウエル議長が第二次世界大戦以降のどの不況よりもはるかに悪いと強い警戒感を示したことです。コロナ後の経済について相変わらず暗雲が漂っていることを浮き彫りにした格好なんです。今週もそういうニュースを見逃さずお伝えします。あと数週間はカウントダウン、ここ数週間はカウントダウン方式でお伝えするニュースを特に重要な5本に絞ってきましたが、多くの関連ニュースを集約するのでかえって分かりにくい時もあると判断。今日は再び10本を紹介します。これからも状況に合わせてお伝えしたいと思います。
それでは町田さんが選んだ今週の政治経済ニュース10本を10位からカウントダウンで紹介していきます。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
10位のニュースはこれです。
早期稼働は困難ながら原子力規制委員会が6カ所村の再処理工場にお墨付き。原子力規制委員会は水曜、青森県六ヶ所村にある日本原燃の再処理工場の安全審査で事実上の合格証となる審査書案をまとめました。実際の稼働は来年度以降となる模様です。
この安全審査で原子力規制委員会は原発などの原子力施設に事実上の運転再開へのお墨付きを連発しています。四国電力の伊方原発、関西電力の大井原発、東京電力の柏崎刈羽原発、東北電力の女川原発、そして今回の日本原燃の再処理工場などがその例です。しかし西日本の原発は裁判所に待ったをかけられ、東日本の原発は自治体や住民の了解が得られず運転が止まったまま、電力会社や関連事業者の経営を圧迫し続けています。この主因の一つが、いざという時の避難計画の策定を国が事業者に押し付けたり、使用済み核燃料の最終処分地の決定が遅れていることです。もはや原発経営を電力会社や事業者に押し付ける時代は終わったと言わざるを得ません。イギリスの NDA 原子力廃止措置期間方式のように、国が全ての原発を引き取って動かせる原発の稼ぎで大胆に廃炉を進めるような抜本改革が必要です。不都合な真実から逃げ続ける安倍政権は0点です。猛反省を期待します。続いて9位のニュースは、
中国の武漢市、全市民に PCR 検査実施へ。新型コロナウイルスの感染が最初に拡大した中国の湖北省武漢市当局は、すべての市民に対して PCR 検査をする方針を決めました。およそ5週間ぶりに新たな感染者が見つかったことがきっかけで、市は月曜、各地区に対して10日間で全員の検査をする案を示しました。開始時期などは検討中ということです。
はっきりしたのは、第2波第3波を防ぐにはやはり感染状況の正確な把握が欠かせないということです。今後は感染の有無を調べる PCR 検査や抗原検査だけでなく、過去に感染したかどうかを調べる抗体検査も含めて、各国が競うように充実する動きを加速するでしょう。出遅れっぱなしの安倍日本、そろそろ性根を入れ直して諸外国の動きを見習ってください。では8位のニュースは、
中国の商用車販売が22ヶ月ぶりのプラスに。中国汽車工業協会は月曜、4月の新車販売台数が前の年の同じ月に比べ 4.4% 増加の207万台だったと発表しました。 実績を上回るのは2018年6月以来22ヶ月ぶりのことで、トラックなど商用車の販売台数が過去最高になった影響が大きいとみられています。
商用車は中国政府が武漢市で行った新型コロナ治療の新たな医療施設建設なども含めて感染の予防封じ込めに必要でした。こうした特殊事情から脱却し、乗用車を含む自動車全体の民需が回復して経済を下支えするようになるにはまだ時間がかかりそうです。それでは7位のニュースは、
検察庁法改正案について日弁連芸能関係者に続き検察 OB も反対を表明。政府与党が今日にも衆議院内閣委員会で採決しようとしている検察庁法改正案をめぐって、すでに反対意見を表明している日本弁護士連合会の弁護士や政治と距離を置きがちな芸能人らに続き、党の検察 OB も今日付で法務省に反対の意見書を提出する見通しとなりました。
この問題は安倍政権寄りとされる黒川東京高検検事長の半年間の勤務延長を決めるために政府が1月に閣議決定した内容が適法かどうか問われているものです。後付けで適法化しようとしているっていう疑念もあり、先週末には検察庁法改正案に抗議しますっていうハッシュタグをつけた投稿ツイートがおよそ500万以上を記録するほど国民の関心は高い。こういうことをご利用しようとするのは長期政権ならではの鈍感さと言わざるを得ないと思います。続いて6位のニュースは、
アメリカの IR 大手ラスベガスサンズが日本参入を断念。新型コロナの逆風の中、観光立国に新たな暗雲。財務省が水曜に発表した3月の国際収支統計で、訪日外国人の国内消費を示す旅行収支の受け取り額が724億円と、前の年の同じ月に比べて 82% 減少しました。こうした中で、前日アメリカの IR、カジノを含む統合型リゾート大手ラスベガスサンズが日本への進出を断念したことをホームページ上で発表したということです。
サンズが最初に参入を計画した大阪、2番目に検討した横浜の両自治体が地下鉄や道路のアクセス改善に協力しろとか、箱物の巨大国際会議場を建設しろとか、多くを要求しすぎた印象が強いんです。政府の IR 認可方針も海外の参入希望事業者が投資回収が遅れると二の足を踏むような条件が入っていました。こうしたたかり根性丸出しではまともな事業者の日本参入が望めません。アフターコロナの時期を迎えても失った観光客を取り戻すのは容易ではないでしょう。ここは姿勢を転換、他の大型テーマパークを誘致するとか、戦略転換が急務になってます。では5位のニュースは、
トヨタ社長連結決算発表で黒字継続見通しを発表。トヨタ自動車は火曜連結決算を発表し、本業で稼いだ利益を示す営業利益が今年3月に終わった2020年3月期に前の期と比べて 1% 少ない2兆4429億円にとどまったのに続き、2021年3月期には8割少ない5000億円になるとの見通しを明らかにしました。減益は2年連続とのことです。
テレビ電話会議システムを使って記者会見したトヨタ自動車の豊田章男社長は、コロナはリーマンショックよりインパクトがはるかに大きいと認めつつも、トヨタだけでなく連なるサプライチェーンの雇用と人材を守り抜くと力強く語りました。素晴らしい覚悟なんで、ぜひ頑張ってください。それでは4位のニュースは、
役員報酬減額、日本、アメリカ、イギリスで600社以上に拡大。コンサルティング大手のデロイト・トーマツと報酬コンサルタントのフェイ・ガバナンスによりますと、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い業績が悪化した企業で、成果に応じて役員報酬を減らす企業や、 法的支援を受けた責任を取って役員報酬を削減する企業が増えており、先月30日までにアメリカで400社、イギリスで150社、日本で58社が報酬の削減を公表したということです。
この話を一番よく聞いてほしいのは日本だと ANA ホールディングスの幹部たちでしょう。グループの2万人に一時帰休を命じられる体制に拡充したとか、銀行や政府に融資枠拡大などの支援をしてほしいとか言ったことに加えて、国際線を自分たちで独占させてほしいと世前ごとでロビー活動をしているそうです。対照的にアメリカのユナイテッド航空の CEO 最高経営責任者は、最短でも6月末まで報酬を受け取らないとか、ヒルトンホテルの社長が2020年の報酬の全額、コロナの感染拡大中は執行役員も 50% を受け取らないと公表しています。少し見習わないと、リーマンショックの時のウォール街を占拠せよに代わって、今回はANA を選挙制を運動が日本でもおかしくて起きてもおかしくないんじゃないかと思いますよ。
まずは10位から4位までのニュースをお送りしました。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
はい、では3位のニュースはこれです。
資金繰り支援にとどまらず資本強化策も。安倍政権が第2次コロナ危機対応策で導入を検討。新聞各紙の報道によりますと、安倍政権は水曜、新型コロナ対策第2弾となる今年度の第2次補正予算案に雇用調整助成金の拡充などとともに、経営が悪化した企業に対する資本テコ入れ策を盛り込む検討に入りました。具体的には負債ではなく自己資本とみなせる劣後ローンや議決権のない優先株などを用いる手法が候補に挙がっています。
はい、新型コロナウイルス感染症危機は経済の縮小が戦前の大恐慌より早いペースで進みました。18世紀の産業革命以来資本主義が迎えた最大の危機の一つだと言っていいと思います。そういう中で真っ当に経営してきた企業や金融機関の危機に対して政府は可能な限りの手を打って支援するべきでしょう。しかし4位のニュースでも言いましたが、いい加減な経営をしてきた企業を救済することは庶民感覚が許しません。なので政府は相応のけじめをつけさせる支援制度にする必要があるでしょう。では第2位のニュースは、
コロナ第2波、感染者大国のアメリカとロシアで大きな懸念。新型コロナウイルス感染症患者の最も多いアメリカと第2位に急浮上したロシアの感染大国が揃って感染拡大を抑えるために導入した行動制限の緩和に動き出したことから、感染第2波の到来を警戒する声が高まっています。アメリカでは国立アレルギー感染症研究所のファウチ所長が議会証言で、急げば制御不能なリスクが生じると警告。また火曜に感染者数が23万人を超え、スペインとイギリスを抜いて世界で2番目に感染者が多くなったロシアでは、1日あたりの新規感染者数が11日連続で1万人を上回っているにもかかわらず、プーチン大統領が企業の活動制限を段階的に緩和する方針を示しました。その一方で政権内では首相ら閣僚の感染が続いており、火曜にはペスコフ大統領報道官の感染が新たに判明しています。
感染症の流行を放置して病死する人が増えることは何としても防がなければいけません。しかし経済の停滞を放置すると大量の失業者が発生し、失業者の中から自殺する人が出ることも防がなくてはなりません。外出制限の緩和を急ぎすぎて感染が再び拡大すれば、肝心の経済再建もおぼつきません。皆さん一緒に頑張りましょう。それでは今週の第1位のニュースはこれです。
緊急事態宣言を39県で即日解除、政府が昨夜の対策本部で正式決定。 新型コロナウイルス対策特別措置法に基づく緊急事態宣言について、政府は昨日夜開いた対策本部で昨日付で39県を対象から外すことを正式決定しました。一方、大阪府は昨夜開いた対策本部会議で独自基準を7日連続で達成したとして、休業要請などを段階的に解除することを決めました。京都と兵庫も大阪と歩調を合わせ、緊急事態宣言に伴う休業要請の段階的もしくは一部の緩和を決めました。
この問題には経済の悪化を放置できないっていう面と、緩和すると再び感染を勢いづかせる面があり、トレードオフの関係があります。そこで今日夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りでは、第2波第3波に備えよう、緊急事態宣言解除後の日本の課題とはと題して、日本の課題を探りたいと思います。
以上、町田さんが選んだニュースを10位からカウントダウンで紹介してきました。では町田さん、今週の放送後期お願いします。
はい、WHO 世界保健機関は来週月曜日から2日間の日程でテレビ会議方式の年次総会を開催します。焦点はズバリ、国際機関 WHO への影響力をめぐる主導権争いでしょう。アメリカのトランプ政権は WHO が中国寄りだと非難、4月に資金拠出の停止を決めました。一方、日本やヨーロッパ諸国では WHO による緊急事態宣言の発令が遅れたことが新型コロナのパンデミックを招いたとの不満と、背景に中国の強すぎる影響力があるのではないかとの不信が大きい状況です。これに対し中国は、アメリカが WHO への資金拠出停止を表明した後、公然とおよそ32億円の追加拠出を決め、 WHO の関心を買おうとしています。もともと WHO に限らず、国連やその傘下の国際機関は一国一票制のため途上国が強い影響力を持ち、先進国と真っ向から対立することが増えていました。中国はその対立に目をつけて、途上国援助で国際機関を絡め取り、国際社会を自らの国益に沿う方向に導こうとしています。アメリカ、ヨーロッパ、日本はこうした中国の振る舞いにストップをかけられるのか、真価を問われるWHO 総会だと思います。
それではこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで再びお耳にかかりましょう。さようなら。